広報愛花は、2020年3月1日発行、ナンバー687です。音声版広報愛花は、愛花町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛花、光、緑、ゆとり、共同の町愛花、2020年3月1日、ナンバー687をお届けします。編集発行、愛花町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛花町隅田251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ愛花町、ホームページアドレス town.aikawa.kanagawa.jp で検索。
この CD の収録時間はおよそ90分です。総ページ数は16ページです。
判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、表紙1ページ、特集、愛花町では先行実施、小学校プログラミング教育、2ページ、3ページ、新型コロナウイルスによる感染症を防ごう、4ページ、もっと住みやすい愛花を目指して、町の取り組みを紹介します。災害ボランティアコーディネーター養成講座、防災教室を開催、他4件、5ページ。調整情報館、窓口1、3月29日、4月4日、12日、26日に休日窓口を開設します。他3件、6ページ。人事、選挙管理委員会委員4人を再任。委員長に村中治さんを選任。他2件、7ページ。税金、国民健康保険税の適切な納付をお願いします。他2件、8ページ。マイクロプラスチックをご存知ですか？できることからプラスチックごみ削減。9ページ。インフォメーション、保険ガイド。乳幼児の健康審査、他4件、10ページ。お知らせ。税理士による消費税無料申告相談。申告書を作成できます。他2件。保健師から一言。気づきにくい耳の健康にご注意を。11ページ。犬のしつけ教室。頑張れ SC 相模原。施設ガイド。スポーツ施設予約システムリニューアルのお知らせ。他3件。12ページ。文化会館催し案内。ホール。展示。相談。町民相談。他3件。袖生地。4件。13ページ。シリーズ家庭、お楽しみクイズ、14ページ。愛花トピックス、町村の部優勝を奪還、第74回市町村対抗神奈川駅伝競争大会、他3件、15ページ。愛花カレンダー、 今月の日曜祝日当番医。広告2件。2月1日現在の人口と世帯。16ページ。目次終わり。表紙説明。古民家山住邸のひな飾りの写真があります。表紙説明終わり。
特集。相川町では先行実施。小学校プログラミング教育。令和2年4月から小学校でのプログラミング教育が必修化されます。町ではこれに先駆けて平成30年度から共立小学校でプログラミング教育の取り組みを進めています。プログラミング教育では論理的思考力を育むとともに、情報機器をより適切で効果的、主体的に活用していくことを学びます。問い合わせ、教育委員会指導室、電話内線3617。小学校のプログラミング教育で育む力。プログラミング教育といっても、小学校では一般的にイメージされるような文字が並んだプログラミング言語を学ぶのではなく、次のような力を身につけることが目的となっています。これらは子どもたちが将来どのような職業に就くとしても非常に大切なことです。1、知識と技能。身近な生活でコンピューターが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることなどに気づきます。2、思考力、判断力、表現力など。コンピューターにどのような順序で、どのような命令を与えれば、自分の意図した通りに動くかを考えることで、論理的に物事を考える力が身につきます。3、学びに向かう力、人間性など、コンピューターなどを活用して、より良い社会や人生を築いていこうという態度を育てます。相川町のプログラミング教育の取り組み、プログラミング教育の重要性を考慮し、必修化に先駆けて平成30年度から共立小学校で実施しています。平成30年度、先生たちの理解を深めるため、神奈川工科大学の金井典兼教授などを講師として研究や研修を行いました。また高学年を対象にプログラミングで動かすことができるロボットを用いた授業を行いました。令和元年度、ロボットとプログラムを作るタブレット端末を各学校に導入し、本格的にプログラミング教育の授業が始まりました。プログラミング教育研究発表フェスティバル。1月24日、町立中津第二小学校で開催されたプログラミング教育研究発表フェスティバルでは、公開授業や研究発表が行われ、全国各地から教職員が参加するなど、高い関心を集めました。6年1組公開授業。未来を創造しよう。宇宙エレベーター編。プログラミングで動くロボットにケーブルを登らせる様子を宇宙エレベーターに見立て、ピンポン玉を高いところへ運びました。試行錯誤を繰り返し、工夫や改善点の整理、分析を行うことで、論理的な思考力を育んでいました。3年2組公開授業、東京オリンピックのデジタル百科事典、スーパーデジタル辞典を作ろう。プレゼンテーション用のソフトを使って、自分の調べたオリンピックの種目を発表し合いました。より良いプレゼンテーションとなるように、グループで改善点を話し合っていました。2年2組公開授業、お話の作者になろう。文章や絵を見て想像したことを動く紙芝居にしました。ソフトを使ってアニメーションを作るために考えたことや思ったことを友達と話し合っていました。特別支援級プログラミングチャレンジ。プログラミング知育玩具を用いて試行錯誤を繰り返しながら課題を解決していました。児童たちの感想。最初は難しそうだと思っていたけど、プログラミングに興味が出てきた。人と関わって協力することと、失敗しても諦めない心を持つことが大切だと思った。 アイデアを形にするのは難しかったけれど、そこも楽しいところだと思った。校長先生からのメッセージ。町立中津第二小学校、佐野正美校長。プログラミング教育はとても魅力的な教育活動です。児童たちから笑顔、歓声、声援、感動、拍手が湧き上がるのです。児童たちはもちろん、授業を行った先生たちも、成就感と達成感に包まれます。そして、プログラミング教育は、これからの社会で必要とされる力を育ててくれます。それは、問題解決の最善策を論理的に考える力、失敗しても諦めずに試行錯誤し続ける力、仲間と対話しながら協力する力などです。こうしたプログラミング教育の素晴らしさを多くの方に伝えるため、カラフルで見やすい研究冊子を作りました。プログラミング教育の取り組みがよくわかると各方面で話題となっています。興味のある方は中津第二小学校へご連絡ください。問い合わせ、中津第二小学校、電話 046-285-2960。
新型コロナウイルスによる感染症を防ごう。問い合わせ、健康推進課健康づくり班。電話内線3342。昨年12月以降、中国武漢市で新型コロナウイルスが原因の肺炎が発生し、日本国内や世界各国からも患者の報告が続いています。コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。インフルエンザなどと同様に、マスクを着用するといった咳エチケットやこまめな手洗いなど対策を徹底して感染の広がりを防ぎましょう。人が集まるところでは3つの咳エチケット。1、マスク。鼻から顎まで隙間がないようにマスクをつけましょう。2、ティッシュ、ハンカチ。マスクがないときに咳をする場合はティッシュやハンカチで口、鼻を覆いましょう。3. 袖や上着。とっさの時は袖や上着の内側で口、鼻を覆いましょう。こまめに洗おう。手の正しい洗い方。1. 流水で手をよく濡らし、石鹸をつけて手のひらをよくこすります。2. 手の甲を伸ばすようにこすります。3. 指先、爪の間を念入りにこすります。4. 指の間を洗います。5. 親指と手のひらをねじるように洗います。6. 手首も忘れずに洗います。7. 清潔なタオルやペーパータオルでよく拭きます。多くの方が集まるイベントや行事について、多くの方が集まるイベントや行事に参加する場合は、一人一人が咳エチケットやこまめな手洗いを心がけるようにしてください。イベントや行事を主催する場合は、会場の入り口にアルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲での感染対策を行ってください。風邪症状が見られるときは、発熱などの風邪症状が見られるときは、マスクを着用するなどの対策をするとともに、学校や会社を休み、外出を控えてください。また、毎日体温を測定して記録しておいてください。新型コロナウイルスに感染したと思ったら、厚木保健福祉事務所、帰国者接触者相談センターへご連絡ください。センターへ連絡する目安は次の通りです。風邪症状や 37.5°C 以上の発熱が4日以上続いている。解熱剤を飲み続けなければならない場合も含む。強い倦怠感、だるさや息苦しさ、呼吸困難がある。高齢者の方、糖尿病、心不全、 呼吸器疾患の基礎疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを使用している方、妊婦の方は、これらの状態が2日程度続く場合、新型コロナウイルスに関するお問い合わせ先、神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル、電話 045-285-0536、ファックス 045-633-3770、午前9時から午後9時まで、土曜、日曜、祝日も受け付けます。厚生労働省電話相談窓口、電話 0120-565-653、午前9時から午後9時まで、土曜、日曜、祝日も受け付けます。厚木保健福祉事務所、帰国者、接触者相談センター、感染の疑いがある場合の相談を受け付けます。電話 046-224-1111 代表、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。令和2年2月19日現在の情報です。最新の情報は町ホームページをご確認ください。もっと住みやすい相川を目指して、町の取り組みを紹介します。災害ボランティアコーディネーター、養成講座、防災教室を開催。1月25日、福祉センターで災害ボランティアコーディネーター養成講座、防災教室を開催しました。これは災害発生時に、ボランティアの運営、調整などの活動を担う、災害ボランティアコーディネーターを育成することを目的としたものです。参加者の皆さんが炊飯袋を使った炊き出し訓練や、災害ボランティアセンター運営訓練を行ったほか、平成30年7月に発生した西日本豪雨で被災地に保健師として派遣された町職員による活動報告や、厚木警察署員による災害時の警察の活動などについての講話が行われました。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3782。町道西原後ヶ谷102号線、三間瀬馬渡線の整備を実施しています。田代地区内の町道三間瀬馬渡線で円滑な通行を行えるよう、カーブの区間を拡幅する工事を実施しています。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3417。令和5年から二十歳の集いへ。民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられますが、相川町では20歳での式典を希望する方が多いことや、18歳の場合は、進学や就職に関わる時期と重なることなどから、令和5年以降も引き続き、20歳の方を対象とした式典を開催します。また、式典の名称を令和5年1月から、相川町二十歳の集いに変更します。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話内線3642。世界各国の味を楽しむ。小学校でオリパラ給食を実施しています。今年開催される東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、児童たちに様々な国の食文化に触れてもらうため、町内の小学校で昨年7月から毎月1回世界各国の献立を提供するオリパラ給食を実施しています。オリンピック発祥の地であるギリシャを皮切りに、イタリアやフランスなど7カ国の料理が出されていて、児童たちは普段と一味違う給食を楽しんでいます。 問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3611。特製ピンバッジをプレゼント。愛川町地元の一品スタンプラリー。町内のグルメスポットを巡るスタンプラリーを3月23日月曜日まで開催しています。スタンプを2つ集めた方200人に、先着で宮ヶ瀬ダムナイト放流のピンバッジをプレゼントします。また、スタンプを3つ集めると、愛川ブランド認定品などが当たるダブルチャンスに応募できます。スタンプラリーの台紙は商工観光課や町内の公共施設、対象店舗で配布しています。問い合わせ、商工観光課、観光振興班、電話内線3523。
調整情報館、窓口1。3月29日、4月4日、12日、26日に休日窓口を開設します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3312。住所の変更が多くなる時期を迎えます。平日に手続きに来られない方のため、住民課で休日窓口を開設しますのでご利用ください。日時、3月29日、4月12日、26日、いずれも日曜日、午前8時30分から正午まで、4月4日土曜日、午前8時30分から午後5時まで、場所、役場1階住民課、取扱業務、転居、転入、転出などの住所移動手続き、転出証明書がない場合と、海外からの転入は除く。住民票の写しの交付、広域交付住民票は除く。印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付、戸籍等照本の交付、特別永住者証明書などに関する手続き、マイナンバーカードの交付、交付通知が届いた方、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新、電子証明書の有効期限通知が届いた方。窓口2、住民票の写し、印鑑登録証明書を電話予約した方に休日交付します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3314。平日に役場へ来られない方のため、土曜日、日曜日、祝日などの平常日に、事前電話予約による証明書の交付を行っています。交付する証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、予約の受付、受付日は交付を希望する日の前、7日間の平日です。午前8時30分から午後5時までに、住民課へ電話で予約してください。予約者及び証明書の受領者は、本人または本人と同一世帯にある方に限ります。印鑑登録証明書の交付を希望する方は、予約の際に印鑑登録証、カードをお手元にご用意ください。予約の際に、受取場所、役場1階住民課、半原、中津連絡所を指定していただきます。受取方法。受取を希望した日に、予約の際に指定した受取場所へお越しください。時間は、役場1階住民課が午前8時30分から午後5時まで、半原、中津連絡所が午前8時30分から午後10時までです。受取の際には、次のものをお持ちください。来庁した方の本人確認書類、運転免許証、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カードなど、手数料、1通につき300円。印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証、カード。窓口3、
各種証明書は、半原中津連絡所でも交付します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3312。住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本、全部事項証明書、戸籍謄本、個人事項証明書、除籍謄証本、改正現戸籍謄証本、戸籍の不表の写し、身分証明書、住民票記載事項証明書は、半原連絡所ラビンプラザ内と、中津連絡所レディースプラザ内でも交付していますので、ぜひご利用ください。受付時間、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始とラビンプラザ、レディースプラザの休館日を除く。届出や証明書の交付申請には、本人確認ができるものをお持ちください。本人になりすました第三者による虚偽の届出を防止するため、また戸籍や住民基本台帳に記載された個人情報を保護するため、住民移動届などの各種届出や住民票の写し、戸籍等証本の交付申請などを受け付ける際の本人確認が義務化されています。役場や連絡所の窓口へお越しの際には、本人確認ができるものをお持ちください。なお、種類によっては2つの提示が必要となります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。いずれか1つで良いもの、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、顔写真付きのもの、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書などの観光庁が発行した顔写真付き身分証明書、いずれか2つが必要なもの、健康保険証、年金手帳、介護保険証、写真付きの学生証、住民基本台帳カード、顔写真付きでないものなど、問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話、内線3314。人事、選挙管理委員会、委員4人を再任。委員長に村中治さんを選任。問い合わせ、選挙管理委員会、事務局、電話、内線3225。1月9日に開催された、町議会臨時会で、選挙管理委員会、委員及び補充員の選挙が行われ、次の皆さんが1月19日付で就任しました。任期は令和6年1月18日までの4年間です。また、2月13日の選挙管理委員会において、委員長に村中治さん、委員長職務代理者に花上正樹さんが選任されました。委員長村中治さん、春日台再任、委員長職務代理者花上正樹さん、半原再任、委員神崎隆夫さん、蓮毛さん再任、佐藤健二さん、半原再任、補充員平本久美子さん、三瀬再任、熊坂博久さん、中津新任、穂中原森彦さん、隅田新任、平山優子さん、半原新任。子育て、施設保育施設、入所児童の保護者に助成金を交付します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3363。子育て世帯の経済的負担軽減のため、施設保育施設に入所している児童の保護者に助成金を交付します。対象、次の要件をすべて満たす方。1、町内在住で施設保育施設に月単位で入所している児童の保護者。2、保護者の就労など、真にやむを得ない事情により、就学前の児童の保育ができないため、施設保育施設に通わせている。3、幼児教育、保育無償化の対象となる児童の保護者ではない。助成金額、 児童1人につき月額2500円。申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課へ。1、交付申請書。2、財源証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子健康手帳など。4、印鑑。なお、1から3の用紙は子育て支援課、町ホームページなどで配布しています。申請期限、10月から3月分までの申請期限は3月13日金曜日です。税金1、軽自動車税、軽自動車、原動機付き自転車の課税基準日は4月1日です。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3274。軽自動車税、種別割の課税基準日は毎年4月1日です。軽自動車や原動機付き自転車の所有者などを変更した場合は、3月31日火曜日までに必ず手続きをしてください。車種によって手続きの場所や必要書類が異なりますので、あらかじめ電話などでご確認の上お出かけください。なお、税制改正により、軽自動車税は、軽自動車税種別割に名称が変更されました。税率や登録、廃車などの手続きは変更ありません。また、自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が創設されました。納める人や申告、納税の方法は自動車取得税と同様です。区分窓口の順に読みます。原動機付き自転車 125cc 以下、小型特殊自動車、相川町役場税務課、二輪の軽自動車 125cc 超えから250cc まで、軽自動車協会相模支所、電話050-5540-2037。二輪の小型自動車 250cc 超え、関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所、電話050-5540-2037。軽三輪自動車、軽四輪自動車、軽自動車検査協会相模支所、電話050-3816-3120。
税金2、国民健康保険税の適切な納付をお願いします。問い合わせ、国保年金課収納班、電話内線3381。国民健康保険は、美容器や怪我をした場合に、安心して医療を受けることができるよう、加入者が保険税を出し合って、医療費などの負担を支える、助け合いの制度です。相川町の保険税額は、県内の市町村の中で5番目に低くなっていますが、平成30年度、一部の方の滞納などにより、保険税収入が不足すると、町から県への分担金の納付が難しくなり、保険税を値上げすることになります。値上げを防ぐためにも、保険税は必ず納期限までに納めてください。平成30年度、県内市町村別の一人当たり保険税料額、1位、三浦市 115,853 円、2位、川崎市 114,841 円、3位、横浜市 106,851 円、29位、相川町 97,863 円、30位、大井町89,914 円、31位、綾瀬市87,075 円、32位、秦野市86,304 円、33位、清川村86,164 円。保険税を滞納すると、保険税の納期限が過ぎても
納付がない場合は、町から督促状を送付します。それでも納付がない場合は、財産調査をし、財産、不動産、給料、預貯金、車などの差し押さえを行います。平成30年度は、54件の差し押さえを行いました。また、納期限の翌日から、法律に定める割合の延滞金が加算されます。一人で悩まず、早めに相談を。災害や病気、怪我など、保険税を納められない特別な事情がある場合は、必ず国保年金課へ早めにご相談ください。また収入が生活保護と同程度の状態となり、納付が困難な時は、申請すると保険税が減免となる場合がありますので、納期限までにご相談ください。環境、ゴミ出しが困難な方は、触れ合い個別収集をご利用ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話、内線、3513。収集所までゴミを運ぶことが難しい高齢者世帯の方などを対象に、見守りを兼ねて、玄関先までゴミの収集に伺います。対象、次のいずれかの要件に該当する方。1、65歳以上で、介護保険法による要介護2以上の認定を受けている方。2、次のいずれかに該当する身体障害者手帳をお持ちの方。肢体不自由の障害の程度が1級もしくは2級。視覚の障害の程度が1級もしくは2級。なお、いずれの要件にも該当しない方でも、区長、民生委員、ケアマネージャーなどの意見を踏まえ、ゴミを出すことが困難と認められる場合には、個別収集を行います。親族など、身近な方の協力によって、ゴミを出すことが可能な場合は対象外です。申し込み、環境課へ、親族などによる代理申請も可能です。蓮華神社、春の例祭。3月28日土曜日、午前10時から、少年剣道大会、正午から日渡り。相川景勝10選の一つ、蓮華山と蓮華神社。蓮華山一帯は、かつての山岳信仰の聖地で、蓮華神社は、修験者たちが集う道場として栄えてきました。毎年、蓮華神社の春の例祭で行われる日渡りは、山伏装束の人たちが燃え盛る火の中を歩き、一年の無病息災を祈る伝統行事で、一般の見学者も日渡りを体験することができます。蓮華神社や新しくなった展望台など、歴史と自然に彩られた蓮華山へ、ぜひお越しください。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話、内線3523。マイクロプラスチックをご存知ですか？できることから、プラスチックごみ削減。ビニール袋やペットボトル、ストローなどのプラスチック製品は、私たちの生活の中で大量に使われています。これらのプラスチックが、使用後にポイ捨てなどで適切に処理されず、海まで流れ着くことで起こる海洋汚染が世界的な問題となっています。プラスチックは自然の中で分解されにくいため、長期間にわたって海の環境に影響を与え続けます。また、紫外線や波などによって細かく砕かれたマイクロプラスチックとなり、海の生物などに大きな影響を与えています。持続可能な社会に向けて、豊かな海を守るためにも、生活の中でできることから、プラスチックごみの削減と適切な処理に取り組みましょう。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513。私たちにできること、プラスチックの使用量を減らしましょう。買い物の時はマイバッグを使い、 レジ袋をもらわない。マイボトル、水筒を使い、ペットボトルやストローの使用を控える。スプーン、フォークなどの使い捨てプラスチック製品の使用を控える。プラスチック製容器包装をきちんと分別しましょう。プラマークが表示されているレジ袋や食品の袋、卵のパックといった容器包装は、プラスチック製容器包装としてリサイクルができます。汚れを落として一つの袋にまとめ、資源 C の日に収集所に出してください。小分けの袋には入れないで。それ以外のプラスチック製品は燃やすゴミ。プラマークがついていない次のようなプラスチック製品は燃やすゴミとして収集所に出してください。フォークやスプーンなどの食器、歯ブラシ、ハンガー、バケツ、定規や下敷き、クリアファイルなどの文具、おもちゃ。来年度のゴミ資源物収集カレンダーのお知らせ。令和2年度のゴミ資源物収集カレンダーは、3月17日火曜日の朝刊、朝日、毎日、読売、神奈川、産経、東京、日経への折り込みで配布します。新聞を購読していない方は、役場本庁舎、ラビンプラザ、レディースプラザなどの公共施設や、町内コンビニエンスストア、町ホームページなどで配布しますので、ご利用ください。